2024年6月8日の暗号通貨勉強会始めたいと思います。いつも通り東京から GU テクノロジーズの CTO をしている近藤さんと、シンガポールから AI とブロックチェーンのエンジニアをしている西村さん、そしてシリコンバレーから私、コンサルタントをしている渡辺が参加します。いつも通り、ブログを見ながら読み上げて話をしたいと思いますので、よろしかったらそちらも見ながら話を聞いてください。ブログはですね、gu.net に行って、暗号通貨勉強会。で、今回の内容は、コインベースがスマートウォレットをテストネットでローンチしたというタイトルになってますので、よろしかったらそれを見ながら聞いてください。はい。では、まず最初の話題です。コインベースのガスレスウォレットのスマートウォレットがローンチしました。ガスレスでトランザクションが可能で、シードフレーズの代わりにパスキーを利用して、フェイス ID とか指紋、指キー、クロームプロファイル等でログインが可能であると。で、スマートウォレットを使ったアプリを制作する開発者に1万5000ドルのガスクレジットを提供するキャンペーン実施中ということで、日本円にすると230万円ぐらいでしょうか。今なら開発者に、マックス、1万5000ドルもらえるそうです。で、最初はですね、どんなチェーンで使えるかというと、ベース、イーサリアム、オプティミズム、アービトラム、ポリゴン、アバランチ、BNB、ゾラ、ということで、この8つのチェーンで使えるとのことです。はい。で、コインベースはですね、これ、スマートウォレットを、携帯の iPhone モーメントだと言ってましてですね、頑張ろうっていう感じですね。はい。
なるほど。まあ、あれですよね、これ、ガス代がゼロになるっていうわけではなくて、まあ、アプリケーションとか、そのスマートコントラクトを提供するそのサービス側がガスを負担するよっていうものですよね。
そうですね。で、おそらく、それこそベースチェーンを使って、ものすごい安いトランザクション料でやってるんじゃないかなと思うんですけれども。
まあ、ベースチェーンでやる場合はってことですよね。でも、イーサリアムとかも対応してるんですよね。
そうですね。
はい。イーサリアム上のでサービス作る人が、アプリケーション作る人が、じゃあ、ユーザーにはガスレスにしてあげようって言って、まあ、自腹で、ガスを負担してあげるけど、それだと辛いから、グラントで1万5千出すよって言ってるっていう感じですね。
そうですね。
これ、1万5千のその助成金みたいのが、来た時にそのサービスがちゃんとこう、他でちゃんとペイできてるサービスであれば、なんか成り立っていく気がします。
そうですね。だから
はい。
他でちゃんと収入源がないと
そう。ただただ
ダ
ガ
メで
スを
す
負
よ
担
ね。
して終わっちゃうので。
そうですね。
例えば、なんかディファイとかで、まあユニスワップとか、ああいう、スワップの仕組みあるじゃないですか。DEX か。あれの場合は、ちゃんとね、スワップの時に何らかの通貨で手数料取れるので、まあ、それで、サービス側が負担したガス代を、まあ、相殺っていう感じでビジネス回るような気がするので、まあ、そういうモデルであれば、なんか UI UX の改善で、その iPhone モーメントって言ってのは分からなくはないですね。
まあ、使
うん、
う側
今
と
まし で
ては
。
楽ですよね。
はい。まさにそうですね。
開発者としてはちょっと賭けかな。
はい。まあでもな、結構サービスでメタトランザクションとかをこう、こねくり回して、同じような UI UX を、実現しようとしているプロジェクトは結構見るので、まあそれがこう、なんかコインベースがこう提供しているこの仕組みに乗っかればできるよっていうのは、まあスタンダードになったら強いんじゃないですか。
そうですね。
ただ、このコインベースウォレットじゃなきゃいけないっていうのはちょっとなんか、開発者側が嫌うかもしれないですけどね。本当はメタマスクとかいろんなウォレットで使えるユニバーサルな仕組みだともっと嬉しいです。
なるほど。まあ、今回はスマートウォレットのプロモーションということで、
そうですね。はい。まあ、仕組みを
ESC
学
では
ぶの
そ
はいいな。い
んなのは対応してるんですかね。とは関係ないんですかね。
や、なんか、ERC に対応とかであれば、多分スマートウォレットに限らず、使えるじゃないですか。まあ、実装さえすれば。なんかこれスマートウォレットがって言ってるんで、なんか独自のやつかなって思いましたけど、まあ、あんまり詳しくは調べてないので、はい。でも、パッと見 ERC 何準拠してますみたいななかったので、はい。
関係ないんですかね。
関係ないのかもしれないです。独自仕様かもしれないです。できれば標準のでやってほしいですけど。
というわけで、コインベース、ただいまテストネットでローンチ中です。では次の話。ビットコインステーキングプロトコルのバビロンが70ミリオンドル、約100億円調達しました。これは何かというとですね、ステーカーが不正を行った場合のスラッシュっていうのがありますね。ステークしているのに何か悪事を行った場合、もしくはなんかこう、ノードが落ちてたとかですね、まあ、いろんな問題が生じた場合に、そのステークしている額から、何かを取られてしまうというスラッシュがありますけれども、そのスラッシュの額をビットコインの UTXO にコンバートすると。で、さらにビットコインネイティブのタイムロックを利用すると。で、これによってビットコインネットワーク上にビットコインをロックすることで、その他の POS チェーンにステークできるということでですね、最近こうビットコインを使って何かをするというのが少し流行ってますけれども、まあ、その一つ。で、これによってですね、眠っている資産のビットコインを引きずり出すということを言っていますが、本当に大丈夫なのかというのはちょっとありますね。
これあれでしたっけ？バビロン自体は、なんかそう、ブロックチェーンなんでしたっけ？それともただのステーキングプログラムなんでしたっけ？でも
多分す。
POS チェーンの、セキュリティを担保するためにそのビットコインでステークさせてるっていう感じですよね。
そうです、そうです。
だから、バビロン自体がチェーンっていうよりは、この仕組みを使った、なんか POS のチェーンがいくつもあるみたいな感じですかね。
多分そうだと思います。バビロン自身はプロトコルと自らを呼んでいると思うので、
なんで、これを使って、ここをセキュリティの担保として、POS を組むチェーンが、ちゃんと出てきて、その上で、使われるサービスがちゃんと動いてくれば、みたいな感じですね。
そうですね。
そこそこ、あれですよね。有名どころが、この、ノードをやってますよね。ノードというか、
なるほど。
どこだ。コスモスとかも入ってるし、バイナンスもやってるし、どこだろう、知ってると OKX とか、が参加してるんで、ビットコインを、ステーキングの担保チェーンにするっていうのの中では、先を行ってる感じがしますね。
なるほど。
今、どれぐらいステークされてるかってわかりますか？
どっかに。
162ビットコイン？で、いくらぐらいですかね。今、1ビットコイン1000万円ぐらいでしたっけ？
そうですね、
じゃあ、日本円で16億円ぐらいですね。が、ステークされてる状態になってるんで、そんなにバカでかくはないですね、まだ。
そうですね。まだできたばっかりという感じで、で、これから事業を伸ばすというため70ミリオンドル、調達しましたという話です。ちょっと面白いですよね。で、次のニュース。モバイル株取引のロビンフッド。アメリカの、モバイルの、株取引が簡単にできるというロビンフッドというのがありますけれども、こちらがヨーロッパの暗号通貨取引所ビットスタンプを買収しました。で、ロビンフッドの暗号通貨部門のトップがですね、インタビューを受けて、そこでこの発言をしているんですけれども、アメリカの暗号通貨制度が不透明なことからヨーロッパの取引所を買収したとしています。ちなみにですね、ロビンフッドの暗号通貨所有高はトータルで17.2ビリオンドルということで、2兆3000億円ぐらいでしょうか。それぐらいの額の暗号通貨を持っているというもので、こちらがビットスタンプを買収しました。いくらで買収したんでしょうね。
それは公表されてない感じですか？
私が見た範囲では、
ビットスタンプすごい老舗ですよね、昔から。
そうです。
私も。
昔からあります。昔
すご
私
い。
も口座持ってました。
ちゃんとやってる感じがあるというか。
そうですね。
なんかでも、アメリカのやっぱりトランプさんになる、なりそうだからっていうところもあるんですかね。
いや、それは逆に関係ないんじゃないかという気がするんですけれど、その後でトランプの話をちょっとするんですけれども、
なるほど。
で、ちなみに、値段発表してました。200ミリオンドルということで、300億円ですね。をキャッシュで支払うというディールだそうです。
なるほど。
なんかかなり低い額な気がするんですけど、そうでもないですか。
そうですね。多分そんなにだから売り上げがちっちゃい取引所なんですね、やっぱビットスタンプって。
まあ、老舗だ
今、
ったけど伸び悩んだって感じですよね。
そうですね、でも確かに今、海外でいろんな取引所と話してるんですけれども、なんかこう、話に上がってこなかったですね、ビットスタンプは。多分サイズが小さすぎて、多分対象にならなかったかもしれないですね。
なるほど。ちなみに話題に上る取引所どんなところですか？
話題はでもやっぱトップ10の取引所から、そのティア1と呼ばれるところはまあトップ10ぐらいですけれども、その次ティア2ですね。まあ例えばゲート IO さんとか、ビットツーミーっていうちょっとスペインのですね、取引所さんとか、すごい面白くて、スペイン語圏で実はシェアがナンバーワンだったりとか、まあ中に要するにちゃんと国に登記してやってるところと、大きく分けてなんか、まあどこでやってるのかわかんないというか、まあ、ケイマンとかマルタとかでやってる、まあ、大きく2つあると思っていて、ビットスタンプはちゃんとやってる系ですよね。
そうですね。世界で50種類の、そういう、なんか、こう、認可を受けているそうです。
50種類、すごいですね。
なんか、まあ、
い
それ
や、
を
で
買
ね。
うっていう感じで。
で、これ、カラス、
一応、
ちゃんとやればやるほど、やっぱりユーザーベースが少ないから儲からないっていう悲しい結果になるんですよね。
ちなみに、取引所の、ランキングでは16位になってますね。
そんな大きいですか？それって取引量のランキングですか
取
ね？
引量ランキングですね。
取引信用度ランキングみたいなやつないですか？まあ、取引量って結構、本当かよというのも結構あるので、どうなんだろう。まあでも、じゃあ結構、ティア1って言えないけど、ティア2には入ってる気がしますね。
そうですね。
なるほど。なんか面白い動きですね。
そうですね。
ロビンフットを使ってる人ってアメリカだとめちゃめちゃ多いっすよね。
そうです。ものすごい多くて、
これ、アメリカだけですか？
ロビンフッドは他の国もやってるんじゃないかな。
日本はないですもんね。
日本はないですよね。ロビンフッドは、でもアメリカだけなのかな。アメ
なん
リ
か
カの州で、なんか50州で使えるとか書いてあるので、他の国では使えないみたいです。
じゃあ、ライセンスを買いに行ってって感じですかね。でも、300億ってことは、売り上げだと数十億ぐらいな感じですよね、きっと。
ねえ、どうなん
取
でし
引
ょう
所として
ね。
はかなりちっちゃいとか、老舗なのに小さめなイメージがありますけれども。もっと高くてもさそうなというか。
そうですね。
だって10何位だったらもっと高くてもそうですけどね。
そうですよね。だからなんか安いなっていう感じがして、何かこう、経営にが苦しいのだろうかとか思いました。
やっぱりDeFi が出てきてから、いわゆる販売所機能みたいなのが DeFi に移ってる気がするんですよね。デセントライズな DEX ですか？こういうセックス系は、まあ、どっちかというとハイフリークエンシーな取引とかやらないと、存在感があんまりないですよね。だから、ちょっとそういう昔ながらの販売所系はちょっと苦しいんじゃないかなという気がしますね。
ということで、した。では次のニュース。5月にソラナ上で45万5千トークンが発行されましたということで、このトークンのほとんどはミームコインであると。最近セレブリティがですね、ミームコインを発行していて、どんな人が発行しているかというと、ナイジェリアのシンガーソングライター、デビド、ラッパーのイギー・アザレア、ラッパー、同じくラッパーのリッチ・ザ・キッド、そしてケイトリン・ジェナーなどが発行していると。ちなみにこのケイトリン・ジェナーさんはですね、キム・カーダシアンのお母さんの再婚相手ですと。で、 再婚してから2人子供がいて、2人ともセレブリティをやってるんですけれども、ですね、この人、元オリンピックのデカスロンで、ゴールドメダルを取ったアスリートなんですけれども、60代になってから性転換して、女性になって話題になったという人でもあります。なんか、ものすごい経歴ですね。はい。で、ソラナ上でミームコインをディプロイするパンプドットファン、パンプファンというのがあるんですけれども、こちらがですね、5月に1日あたりで、の売り上げとして最高額の1.48ミリオンドル、2億円ぐらいを1日で売り上げたと。ちなみにですね、ビタリクはセレブリティが発行するミームコインを批判しています。はい。なんか、45万5千トークンってすごいですよね。
これはいくら分になるんですか？
いやー、かなりまあ少ないと言っても、でも、それなりの量にはなると思いますけれども。
ソラナ今2万5千円ですから、数百億円ぐらいですね。んとか、1000億くらい？
何
こ
の
れ、
値段ですか？
そういうことじゃないってことですか？ソラナのトークンじゃないですか？ソラナ上
多
で
分
です
新
よ
し
ね。
く、ソラナ上で45万5千トークンが発行された。
そういうことですね。
45万5千種類だと思うんですけど。
そういう意味？
そういう意味だと思うんですけど。
そんなにセレブリティいんのっていうね。
セレブリティだけじゃないと思うん
だけ
で
じ
す
ゃ
け
な
れ
いです
ど
けど。
も。ええ。
あとは、でも、ね、ミーム、まあ、ビタリックは反対と言ってますが、僕は人類が一人一つトークン持つと思ってるので、そうすると70億トークンぐらいいくんじゃないですか。
まあ、その場合はミームトークンじゃないんじゃないですか。
もうミームじゃない。
だから、このセレブリティだからミームコインって呼ばれちゃう気はしますけど、ちゃんとなんかそれがね、その人の、売り上げというか、その人が稼いだものの何パーもらえるとか、セキュリティっぽくなってきたらもうミームトークンとは言えないですよね。何の意味もない、この、ただの人気だけで発行されるものを多分ミームトークンって呼んでる気がしていて。まあでも私、それも別に勝手に発行すればいいじゃんって思ってて、批判するまででもないなと思いますけどね。
まあ、
批
無視
判
し
す
てれば
る？
いいという感じです
い
ね。
や、なんか批判するのはおかしい気がしますけどね。 だって、それは勝手にやってくださいと思いますけど、あとは、なんでソラナなんだろうなっていうのは思いますよね。手数料安いんですかね。
安
そうい
い
う
んで
こ
し
と
ょう
です
ね。
かね。
でも、ソラナも結構トランザクションフィーが上がってるっていうニュースが
上がってきてますけどね。まあ、それ以上に儲かるんでしょうね。
まあ、でも、なんか、これがね、批判ってなっちゃったら、なんか、ファンのためのなんか、こう、プロマイド写真とかあるじゃないですか。ああいうものって、ミーム NFT と何か変わりがあるんでしたっけっていうふうにしてくれるじゃないですか。だから、いいんじゃないですかって思いますけどね。
そうですね。まあ、問題としては、発行してすぐガーって値段が上がってすぐ落ちちゃうというのばっかりなので、健全な市場の
なる
成
ほど。
長に役立たないと。
そうですね。まあ、
なん
詐欺み
と
たいなのは良くないですけどね。
なく、なんとなくそこは自己防衛な気はしてますけど、でも国はね、投資家を守りたがるんで、まあ、なんかこう、そのうちこう、規制が入って、まあ、もう規制入ってるかな。トークン発行して売るって、日本ではもう規制ありますもんね。
売るはダメですね。
でもこれ売るですよね、きっとこのセレブリティさんた
売る
ち
で
も。
すね。はい。
これどこの国の規制のもとちゃんとやれてんのかっていうのはちょっとだけ気になりましたね。
やれてないでしょうね。
とりあえず出しちゃうみたいな感じな気がしますね。はい。ということで、45万5千トークン。1ヶ月で発行と。1日あたりで1万7000とかそれぐらいですかね。1万5000ぐらいか。1万5000トークパーデーで発行されているというニュースでした。
これ AI かなんかがもう作ってんじゃないですか？
そうですかね。
ネット上のなんか流行りを拾ってもうトークンバンバン作る AI がある気がします。
なんか流行
まあ
って
なん
る
なら、
単語を使って。
なんならそのね、そのトークンをプロモーションするスライドとか、動画とかも多分今 AI で作れちゃうから、もしかしたら無人で、YouTube プロモーションまでやって稼いでるミームコインがあって、 ありましたみたいなとか言われても不思議じゃないですね。
なんか一
もはや
人
本
で20万トークンとか出してる人がいるみたいな。
当に。どれかヒットすればみたいなことができそうな気がします。
なんかすごいディストピア的な世界だと本当に AI がずっとやってて、裏に人が本当にいなかったら怖いですね。
買う方も AI みたいな。
そうそうそう。
そうですね。まあ、ミームコイン、今、超流行りですというものです。次は、トランプが暗号通貨をプロモートする案を複数発言しています。今年の選挙に向けてという感じなんですけれども、例えばですね、暗号通貨とビットコインの未来が海外でなく米国で発展するように保証すると言ったりして、で、セルフカストディを擁護するとかですね。もう一つは、以前ダークネットでマーケットプレイスをやってたシルクロードというのがありましたけれども、そのシルクロードを運営していたロス・アルブライトという人が、終身刑で服役中なんですけれども、その人を恩赦して、世の中に出すとかですね。まあ、そんなことを言っていて、トランプ、大統領をやってた時は、暗号通貨に批判的だったんですけれども、その後、ご存知の通り、トランプ、トークンを出したりして、NFT ですね。トランプの NFT を出したりしてですね、かなりこう暗号通貨に近寄ってきていると。で、アメリカの、確かなんか、20%とかがですね、暗号通貨を持っているということで、それなりにたくさんの人を引きつける可能性のある、こう、暗号通貨、プロモーション案というのを発表している感じです。前回かな、お知らせしましたけど、トランプ自身の選挙に向けてのファンドレイズも、暗号通貨で受け付けるということもしていてですね、だからトランプ、頑張っているというかですね、かなり大統領になる可能性がいまだに高いというですね、状態のアメリカです。
まあ、大麻も解禁される時代ですから、ある瞬間に全開放みたいになってもおかしくないんですよ。もう規制なしっていう。
これもどうかと思いますけどね。
まあでも、いや、なんていうんですかね、既存のやっぱり金融から今の規制できてるじゃないですか。で、税制とかもそうですけれども、やっぱりブロックチェーンの世界ってそもそも透明性が高いので、なんか根本的にあんな規制が必要なのかなってどっか思うとかありますよ。その情報がちゃんと偽物でなければみたいなのありますけれども、売ってはいけないっていう話はなんかちょっと違うかなという気はしなくはないんですけどね。
いや、どうですか？日本やシンガポールでトランプはどういうふうに見られているんでしょ
あんまり話題になってないですけど、多分トランプ
う？
が勝ちそうみたいなのもあんまり話題になってないですね。
ま、
なんか
とり
ちょっ
あえず、なんか、新しいニュースはないですかね。この間、54個の、
と。
訴訟内容全部負けたという裁判
ああ。
があったんですけど、
全部負けたんですか？
全部有罪判決だったんです
なんかユーザー判決が出たっていうのは流れてきましたけど、
ね。
そういえば、なんか麻生さんがトランプに会いに行ったみたいなのはありましたね。トランプが来ると自民党は思ってるっていう証拠ですね。
ちなみに、トランプさん、有罪だと、犯罪者になってしまうわけでですね、いろんな国のビザが取れないんじゃないかというふうなことを言ってる人もいて、外交ができない大統領が誕生するかもしれない。
なんかこう、もうどういう世界なんですかね。ロシアの大統領も同じじゃないですか。
そうですね。
アメリカ大統領もどこに行っても行けないって、なんかもうちょっと分かんない、この世界が。
ねえ、でもなんか、いくらなんでも、バイデンの82歳っていうのはまずいと思うんですよ
い
ね。
やー、バイデンがトランプかって言ったら僕はトランプを選びますね、正直。
まあでも4歳しか若くないっていうね。
いや、バイデンはなんかちょっともう何をやりたいのかすら分からないじゃないですか。ちょっとアメリカにいないから分かんないですけれども。まあ、バイデンになると戦争になるんですよ、世界中、本当に毎回。だから、本当に良くないと思いますよ。いや、でも、
もうトランプになったらウクライナとかからもう手を引くとか言って全然サポートしないっていう可能性もある。
と言いながらトランプはちゃんと現実派だと思うんですね。なんか、でもバイデンはなんかベトナム戦争のね、なんですか、なんて思いから、もうとにかくアメリカは世界から兵を引くべきだ、みたいな感じで、もう何も考えずに引くから、まあ、泥棒がはびこっちゃうわけですけど、その割にやっぱイスラエルは引かないっていうところはもう本当に二枚舌じゃないですか。だからあれはちょっとさすがにもう、有権者離れるなと思いましたよ、単純に。
そうですかね。一応、最近の、アンケートでは、トランプ大統領になってほしくないという人が48%で、あったと。で、それってまるですごい多いようですけど、もともと、民主党支持者がそれぐらいの数であるということでですね、単に支持する政党で分かれているだけじゃないかというふうにも言われていて、なんかあんまり、とりあえず裁判の影響は今のところないかも、みたいなことが言われているんですけど、これまたよく分かんないですね。
日本もリーダーシップ不足になってる気がしますけど、アメリカもなんか、じゃあその2人がいて誰かいるんですかね。
いや、それなりにいろんな人がいると思います。例えば今のカリフォルニア知事やってる人とか。
でもカリフォルニアは結構今めちゃくちゃになってるじゃないですか、小売業が。あれはどうなんですか？
あれはなんか、てかまあサンフランシスコがひどいんですよね。カリフォルニア全体というより。なので、なんかこう、警備を増すみたいなことは言ってましたけど、どうなんでしょうね。で、ちなみに、小売りがやばいという話では、最近、フロリダのエルメスのショップから、バーキン、むちゃくちゃ高いカバーのバーキンってありますけれども、これがですね、1.8ミリオンドル相当盗まれたということで、約2億7000万円分のバーキンを、こう、営業中にお店に入ってきた人が、ゴミ箱にガーって入れて出て行ってしまったというのが事件があってですね。多分ものすごい高いバーキンばっかだと思うんですね。てか、なんでそんなバーキンが、展示されているのかとする。あれってなんか申し込んでもなかなか買えないみたいなものなので、なんでだろうっていう気はするんですけれども、多分1個3000万円みたいなのを、6個持ってったみたいな世界かなという気がするんですけど、なんかまあ3000万円っていうのはそんなにないかな。でも、なんか500万円ぐらいなのだったら結構あると。でも500万円で、2億7000万円分盗むって結構大変ですよね。
そうですね。いや、なんかこの暗号資産の世界でやってると、400億円とか、ビットコインが DMM 盗まれたじゃないですか。そういえば500億。だからそういうの慣れちゃうから、なんか2億とか言われても、へえぐらいになっちゃってる自分たちが怖いっていう気がしますよね。
確かに。ちなみに、54個か。2億、7000万円分、500万円で盗むには、54個とか持っていかなきゃいけないということで、なんかちょっと非現実的なのでですね、やっぱり2000万円とかいうのが結構展示してあったのではないかという気がします。
正規のエルメスのお店ですか？
と聞いてるんですけれども、でもなんか、そんなにバーキンが並んでるって聞いたこ
ない
と
で
が
す
な
よ
いの
ね。
で、
だからなんかそのセカンドハンドの専門店とかだとめっちゃ並んでてね。
ああ、そうかもしれないですね。
正規
高
店
値
じゃ
が
ない
つい
の
て。
かもしれないですね。後ろから
正規
出てくる
店。
感じしますよね。多分ああいうのって。高い。
後ろにもそんなに並べてない気がするんですよね。エルメスは。
ないんですよね、あれ。
ないから、これ専門店なんじゃないですか？
そうかもしれないですね。セカンドハンドでもサザビーズとかで3000万円とか4000万円で売ってますからね。というわけで、なんか小売りは、アメリカはそんなことが起きているという話でした。というわけでですね、まあバイデン以外にもいると思うんですけどね。
なんかこのトランプはでも一回もう一回なった方がいい気がするのは、これトランプがならないと2期目の選挙ずっとトランプが共和党で続けることになるんじゃないですか、死ぬまで。
あれって2期続けちゃいけないんじゃなくて2期しかできないんでしたっけ？
だと僕は理解してましたよ。
おう。
どうなんだろう。そうだと思ってました。違うのかな。
なるほど。
でもなんか、それを改正して、俺は3期目やるみたいなことを言い出してるというふうには、まあなんか、どっかでニュース見ましたけど、トランプさんが。
なるほど。
だからなんか、こう、変なスタックが起きてるというか、まあ、トランプさん人気がある限り、毎回毎回出てくるでしょうから、毎回トランプになるのかならないかっていうのが、という。
やめてみたいな。
いう気がしますね。
それは嫌ですね。ちなみにこの、シルクロードやってたということで、終身刑というかですね、人生2回分プラス40年っていう、で、釈放なしっていう、刑罰を受けているロス・アルブライトさんっていう人がいるんだけれども、これを恩赦するってどう思います？
それなんで御社するんですかね、ちなみに。
ねえ、なんででしょうね。
暗号産業界にこう忖度するためってことですか？
そんな感じじゃないかと思うんですけど。
まあでも、それ御社して嬉しがる人って犯罪者ですよね。
ロス・アルブライト本人み
大丈夫ですかね？
たいな。
まあちょっと、もうわかんないですけど。
なんか FBI がこれ、見つけて、ロス・ブライトが持ってたビットコインとか、こう、取り上げてるんですけど、で、それが最近なんか売りに出てるみたいな話あるんですけど、FBI の捜査員が2人いたんですね。で、その人が捕まえて、彼が持っている、ビットコインも取り上げたんですけれども、なんと、横ババって言うんでしたっけ？かすめ取っていたと、裁判じゃないや、捜査員2人が、
ああ、それありました、事件。
そうそう。それによってですね、有罪判決を受けているというすごい話があったりします。
いやー、まだまだこの業界はいろいろありますね。
そうですね。では、その他のニュースということで、いくつか取り上げていきたいと思いますけれども、まず、米国の国税局が FTX に請求していた24ビリオンドル、3兆、円超ですね。3兆円以上の税金を減額することで示談になりました。で、その払ううちですね、まず200ミリオンドル、300億円を60日以内に支払いと。で、さらにですね、加えて685ミリオンドル、まあ、1000億円ぐらいだと思いますけれども、これをですね、顧客や債権者への返済の後で残った資金から支払いという命令が出たということで、3兆円だったのが、1300億円ぐらいになったという、なんかスティルものすごい額だと思うんですけれども、まあ、後から払う685ミリオンの方は、もしかしたら、支払えないかもしれないので、とりあえず200ミリオンで済んでいるという感じですね。ちなみに FTX の償還、は進んでいるようですか、西村さん。
まだね、まあ、この額で正しいですか的なやつを確認したところで終わってますけど、
なるほど。
まだ実際の振り込みみたいなのは。
でも疑問があるのは、FTX ってアメリカの会社じゃなかったですよね。
そう、でもアメリカで事業をしていたら、アメリカの会社だろうが何だろうが関係ないんですよね。こう、
でも、その資産は多分あっち側の国にあるはずだから。そんなこと関係なくアメリカ強奪できる仕組みになってるんですかね。
そうだと思いますよ。
すごいな。
なんか嫌だったら、まあ、ちなみになんかスイスの銀行員とかで、アメリカに足を踏み入れられない人って結構いるらしいし、もう、アメリカに来た瞬間に捕まっちゃうみたいな。
なるほどね。でも、いや、でもこれやっぱりすごい話だな。まあ、罰金を科すっていう命令を出すのはいいけれども、実効性があるかどうかって普通になりますよね。
そうですね。
あるってことなんでしょうね。
あるんでしょうね。とりあえず200ミリオンドル払えと。まあ、税金ですけどね。300億円払えと、いうことでした。で、これ、ね、FTX の計算上どうなるのかなっていう感じですけど、もう返す額は決定してるんですよね、確か。倒産した日にの時価総額で全部返すんですよね、西村さん。
そうだと思います。見た感じは、
です
まあ、
ね。
ただ、全部の通貨がそうなるのか、ちょっと私は分かってないですけど、見る限りそうです。
ね、それを返せるぐらい、300億円取ってもまだそれを返せるぐらい当然ありますという話ですね。はい。
税金は後ってことですもんね。債権者の方が優先ですもんね。
200ミリオンはその前なんですよ。
じゃあまあ、足りるから問題ないけどっていう話ですね。
そうですね。まあ、あとはアメリカの税務署はとても怖いと、強気であるという話でもあるんですけれども、というわけでした。では次のニュース、エティナ、何度も話に出ますけれども、エティナのシンサティックコイン、USDE というのを出してますが、これがですね、市場価値が3ビリオンドル、4500億円を超えました。で、USDE は基本的に1トークンが1ドルの価格を維持するように設計されているんですけれども、ちなみにですね、この4500億円という額は、ソラナ上のステーブルトークン全部足した市場価値よりも高いということで、エフィナ、すごい伸びています。
アルゴリズム型ってことですかね、シナ。
あれです。先物、
違
ショートするんです。イーサリアム持ってて、イーサリアムをショートするというので、ヘッジをかけてるんですね。
だから、あれですよ、そのプログラマティックに何かが保証しているというよりは、まあ、そういうお約束でやってるっていう感じですね。
イーサーを担保にショートしてステーブルだと言っている。でも、ショートすると、普通お金かかるじゃないですか。
まあ、手数料分かかりますよね。
だから、これ、ステーブル、ゲーム自体はどんどん減っていかないといけないんですけどね。
まあ、なんかレバレッジとかかけてるのかもしれないなって、なんかこの最初のリスナーの話してるときは言ってました。
まあ、運用、その資金を運用して、まあ、利率を出しつつ、まあ、いや、でも、ショート、なるほどね。なんか、あんまり納得いかないですね。
なので、私はこれをね、人柱になって早々に。引き上げましたけど、ちょっと危ないなっていう、なんかニュースありましたよね、一回。
そうでしたっけ。ちなみに今見
まあ、
るとですね、年利27.5%のリターンがあるそうです。
もう絶対ダメなやつですね。
まあ、当時30%超えしてましたよね。
それでまた、3兆円って言いました、今。
3.
いや、
3
3、
ビリオンなんで。
だから4500億
おお。
あ、ロックス TVL ですね。
円。
これ
ちなみに
は、
ユーザーが、20万人。
なるほどね。これ、ネクストルナですね。
どうでしょうね。でも、これ、割とですね、ちゃんとした出資者が、こう、背後にいるというのがあって、で、かつ、考えた人が、ビットメックスやってた人なんですね。で、結構、まあ、それなりに、こう、業界で注目されている人が、この仕組みを考えて始めているというのがあってですね、なんか、バイナンスとかも投資していると。
ルナの時もそんなことを言われていた記憶がなくもないですが、
そうでしたっけ？
なんかある程度、ナノ通ったらここも入れてるね、ここも入れてるねみたいな感じでみんな信頼した感はあったので、まあ、そこよりは、ちゃんとみんなそこを目をつぶらずに仕組みを見ましょうって思いまして、ヘッジの仕組みで、ステーブルを保つっていうのは、まあ、100歩譲って、筋が通ってる話にも聞こえるんですよ。ただ、27.5とか30%の利率を出してるのが何なのかの、答えの部分が私は怖いので、危ないと言ってる感じですね。
一応なんかそういうこう、先物取引でリザヤが出るみたいなことを言って、プラス、イーサーをステーキングして、そのステーキングフィーである。まあでもそっちはそんないきませんからね。
まあ、これ、そういう意味では、ルナも FTX が投資してたんですよね。
でもどっちも危ないみたい
で、いや、ルナ
な。
から
結果ね、
連
結
鎖し
果。
て全部ぶっ倒れたんじゃなかったでしたっけ？
そうです
まあ、
ね。
確かに
あ
そう
の
だ。
辺から。
FTX もそうでしたね。
そうですね。
だから、ちょっと次はバイナンスがぶっ飛ぶかもしれないですよ。
どうでしょうね。まあでも、4500億円ぐらいならぶっ飛ばないんじゃないですか。
まだなんか、なんていうか いや、これだから何だろうですかね。これ本当に歴史が繰り返してますよね。 あ、これ。
新しい手段を常に出すという。
いやー、でも
まあ、
20%怪しいなと思いつつ、
ただ、
どこや、
これ、ものすごいフラクチュエートするんですよ。一瞬なんか一
そうです
桁にな
ね。
りましたよね。
なりました、な
で、
りまし
理論
た。
的にはマイナスになることもあるんですよ。
そうですよね。だからこれなんかヘッジファンドみたいっていうか、なんていうんです
そう
か
そう
ね。
そうそう。
ただのそういうファンドですよね。
そんな感じですね。
うん。きっとですけど、利用規約には、ここに入れたお金は全部何も戻ってこなくても知りませんって書いてあるとは思いますよ。
ああ、そうですね。マイナスになったら取られちゃうわけですもんね。
そうです。
うん。これからどうなるか見ものですね。はい。で、では次のニュース。マターラブス。GK シンクとかやってる会社ですけれども、マターラブスがですね、GK っていう言葉、まあ、二文字を商標登録してたんですけれども、業界からすごい叩かれてですね、申請を取り下げたということで、よくも、シャーシャーと GK を、商標登録しようとしたなっていう気が私はしましたが、どうでしょう。
誰
なる
も
ほど。
取ってなかったからっていうことですかね。空いてるっつっ
私、
て。
なんか一般名詞っぽいじゃないですか。
まあ、
確か。
そうですかね。ゼロナレッジ。そうかな。はい。
なんか、ゼロナレッジで、なんかこう、学問の分野みたいな感じもあるじゃないですか。そうするとこれ、大学で教えるとかいう時も、なんか商標に、
ですかね。
抵触するんですかね、なんか、みたいな。
もっとなんか、公開暗号鍵とか、リニアアルジェブラとか、なんか
う
そういう科
ん。
目の名前とか、そんぐらいのものですよね。
そうそうそうね。それを商標登録するのは、それこそさっき出たキム・カーダッシャーが一度、自分のブランドの名前として着物を商標登録しようとして、京都の着物協会から抗議のお手紙が届いて辞めたっていうのがあったりしますけど。まあ、それに、そういう感じですね。
まあ、なんか通ったら、ラッキーぐらいでやった可能性もあるんじゃないですか。通ったらラッキーですよね。
まあそうですね。他の GK ってついてるの全部 GK を取り下げなきゃいけないと。でもそうすると、どれが GK かわかんないじゃないですか。なんかやっぱりこれは、なんかあまりよろしくないという気がしますね。
ゼロナレッジもいろいろスナークとかスタークとかあるじゃないですか。
はい。
あそこまでこう細かくこう、なんか、名前がついたものでの商標登録だったら、あり得るかもしれないですけどね、考えた人が。
ああ、GK はダメだけど、GK スナークはいいとかそういうことですか？
そう。
うん。
わからないですけど。
わかんないですけどね。またアラブス、取り下げましたというニュースでした。次は、まあ、軽いニュースなんですけれども、ビットコインへの資金流入が今年に入ってから5月までで14.9ビリオンドル、2兆数千億円ですね。になりましたということで、まあそれぐらいの額が動いてますよという話でした。で、次は、ブラックロックのビドルも利用するリアルワールドアセットのトークン化を行うセキュリタイズという会社があるんですけれども、こちらが47ミリオンドル、70億円ぐらい調達しました。リアルワールドのアセットがなんか前回のピあのこうブルーマーケットの時からずっと言われてますけど、やっとこうビドルとかで、こう世に出てきた感じはありますね。なんか不動産のと証券化とか、ね、一度すごい語られてましたよね。
なんか
何も
ずっ
整理され
と、
てない頃にやられてましたよね。
頃よりはなんかみんな真剣に捉えるようになった気がしますね。
うん。そうですね。
なん
だから
か、
まだ意外と出てきてないっていうか、ちゃんとしたものが。
う
なんか、それが乗るブロックチェーンっていうものもだんだんそんなに危なくないものなのかなとみんな思ってきたのと、あと、それなりにちゃんと国々でね、このセキュリティートークンみたいなのの規制が考えられ始めてるから、まあ、なんか受け入れられてきたような気はしますけど、
ん。
どこのブロックチェーン上でやるかみたいなところも結構本当は考えなきゃいけないことですけどねって思いながら。
うん。ああ、はい。
そうです。でも
はい。
今更セキュリタイズがそれだけ調達するっていうのもなかなかですね。
うん、なんかブラックロックも出資してるみたいです。 なので。で、次のニュース。ブロックチェーン上の SNS、ソーシャルネットワークですね。のファーキャスターが150ミリオンドル、225億円調達しました。ということで、ファーキャスター、まさになんか Twitter クローンみたいな感じなんですけれども、ウォーキャストという、クライアントがモバイルであって、そのウォープキャスト、をダウンロードすると、ファーキャスターに、アクセスできるというものです。ダウンロードしてみました？ワープキャスト。
で、あれですよね、皆さん、なんか前回か前々回か分かんないですけど、インストールしてみましたよね。
そうですよね。
なんか、
うん、
あんま
そ
り。
れ以来って感じですね。ブ
うん。
ルースカイ
こういう
も、ジャック同士さん辞めちゃったから、
もの。うん。
どうなるんですかね。結局、X が生き残るっていう世界ですかね。
そうですね。やっぱりなんか離れがたいですよね。
離れがた
ワー
い
プ
で
キ
す
ャ
か。
スト。
うん、まあでも、そうですね。
いや、ワープキャストっていうか、ファーキャスターなのかな？もう見た目ほとんどもうツイッターってか X じゃないですか。
そうですね。全く
だから
クローンですよね。
その使う違いがわからなすぎて、まあだったら人がいっぱいいる方って言って X 使っちゃうんでしょうね。
そうですね。一応なんかこう、タイムラインの中でアプリを作り込んで、こう出すことができると。だからいろんな人がいろんな機能を作ることができるというのが売りなんですけれども、なんかそんな機能がある、ポスティングは見たことがないという感じですね。
みんな使いこなせてない。
まだまだこれからなんですかね。
なんかこれでキラーアプリじゃないですけど、これを使ってなんかすごいいい儲け方とかを思いついた人がいったら一気に流行る可能性ありますけど。
そうですね。
ただの SNS としては、なんか後発つらい感じはしますね。
そうですね。なんか暗号通貨界の人しかいないっていう感じですね。でも225億円も集めるって結構すごいと思いませんか？ソーシャルネットワークがこの後に及んで。
お金、行き場所失ってんのかなとかも思います。
どうやってこういう人たちはプレゼンしてるのかっていうのを知りたいですね。同じことをやっても絶対集められる自信がないんですけど。
まあでも最近見て思うのはやっぱりリードの投資家さんとか VC さんにめちゃめちゃコネクションを持ってることが強くて、で、リードが入れたら、他もボコボコ入れてくるからっていう、なんかその流れが最近はよく見えるんで、
確かに。
まあ、骨と、あとでっかいとこ1個、額はまあ小さくてもいいんで入れてもらうっていうのが最近のトレンドな気がします。
一発、なんか VC さんって、海外でも特にそうなんですけど、なんかフォーマットを求めるんですよね。今、シードで、シリーズ A でどうなってみたいな、それくださいって言われるんですけど、そのスタートアップってなんかテンプレがあるわけじゃないじゃないですか、普通は。
アメリカはありますけどね、テンプレ。
まあ、いや、だから何言いたいかというと、そのテンプレに全く沿ってないと、投資対象にならないんですよ。だからそのテンプレ通り、綺麗なテンプレを、チャット GTP とか出した方が投資受けられるっていうか、結局中身見てないっていうんですか？そんな感じか。で、そこに今言ったように、リードがつくと、あそこが投資してるんだ、じゃあうちも、じゃあテンプレ通り投資するみたいになって、お金が集まるだけっていう感じですよね。
まあ、中身見てないはないんですけど、中身でもやっぱりこの誰が持ってきたかみたいなのめっちゃ見られてて、まあ、結局過去にこのね、調達成功してる人とかの中にいると、ああ、こいつがやるんならみたいな感じになる感じがあるんで、なんか結構その調達経験者をメンバーに入れるとうまくいくっていうちょっと本末転倒なことが起こってる気がします。
まあ、わかんないんでしょうね、結局投資する側も。
ちなみに、リードはパラダイムという、ブロックチェーン系のファンドで、で、それに続いてですね、ユニオンスクエアベンチャーズ、これ、結構トップノッチの、VC ファンドですけれども、ユニオンスクエアベンチャーズと、ホーンベンチャーズ、これはホーンという人がですね、もともとアンドリーセン・ホロヴィッツのクリプトファンドにいた人なんですけれども、独立して自分のファンドを立ち上げたという人で、もともと、 プロセキューターって何て言うんですかね。犯罪を、訴える側の人、なんですけれども、公共機関です。ちょっと、なんか日本語が浮かばないんですが、なんとさっきのですね、シルクロードの、ビットコインをかすめ取った FBI の捜査員を調査した人、でもあるという、ホーンさんという女性がいるんですけれども、彼女がやっている、暗号通貨専門のファンドであると。で、プラス、アンドリーセン・ホロビッツの、クリプトファンドも入れているということでですね、まあ、割と、こう、メジャーな VC が入っている感じですね。
まあ、やっぱりじゃあ、チームに投資されてるっていうことなんでしょうね。
そうですね。
アイディアと。
頑張ってほしい感じですけれども、
そう
ファー
で
キ
す
ャス
ね。
ターでした。次、プラディクションマーケットのポリマーケットが45ミリオンドル、70億円ぐらい調達しています。プレディクションマーケット、結構、なんか、一時、ちょっと流行りましたけどね、まだあるんですね、ちゃんと。
なんかでも、
プレディクション。ピタリ
お
とは
金
ずっとプレディ
の
クションマーケッ
周
ト
りが
言って
良
ま
く
す
なっ
ね。
ている感じはものすごいしますよね。なんか地味に見えますけど、結構の額ですよね、それぞれ。
まあそうですね。結構長くのだけを拾ってきてるっていうのもありますけど。
一時期なんかそういうのあんまりなくなったじゃないですか。クリプトの冬の時は。ピタッと止まった気がしましたけど、また復活してる感じですね。
そうですね。まあ、止まるまでいかなかったんですけど、なんか私が言ってなかったっていうのはありますけれども、この
そういうことですか？
勉強会の中で、
なるほど。
なんか、行くとポリマーケットいろんなことが、投票されていますけれども、なかなか面白いですね。西村さん、なんか言いかけてました？
プレディクションマーケットって昔からずっとビタリクが言ってるなと思ってて、ブロックチェーンとか、スマートコントラクトの、使い方として向いてるみたいなことずっと言ってたんで、だけど、ちゃんとこう回ってるプレディクションマーケットプロジェクトって別にあんまり出てきてないなと思ってたんで、まあ、今回も調達はしてますけど、本当にこれが使われていくのかなっていうのはちょっと気になります
ちなみに、大統領選のプレディクションは、トランプが56%、バイデンが34%となっています。
それをやっぱプレディクションマーケットって言ってやっちゃうと、なんかただのそのブックメーカーと同じかなと思っちゃうんですよね。っていうのは、その大統領がどっちになったかって現実世界で決まることなので、ブロックチェーン上からは証明が効かないというか、まあ、誰かが中央集権にどっちが勝ちましたよってことを伝えなきゃいけないじゃないですか。多分これもずっと言われてるブロックチェーンのプレディクションマーケットって全部こうオンチェーンで全部証明が効くもの、例えば、なんかね、イーサ USDT 価格とかであれば、まあ、ユニスアップとかがスマートコントラクトできてるので、じゃあ、来週、イーサが3900ドルを割ってるか超えてるかみたいな、その予想だったら全部オンチェーンでいけると思うんですよね。なんかそういうものがなんかピュアに、ブロックチェーン上でいうプレディクションマーケットだなって私は純粋に思ってたんで、なんとなくその、ブックメーカーと何が違うんだっけっていう、ところがちょっと曖昧になってきてる気がしますけど、まあただ45ミリオン調達するっていうことは、まあそこに何かの期待が入ってると思うんで、まあ温かく見守ろうかなと思います。
ちなみにですね、大統領選の予測、さっき、トランプとバイデンを言いましたけど、3位がミシェル・オバマになってる。6%と。
おお。
いうことで
倍
です
率す
ね。
ごいんですかね。
ね
まあ6%だから、まあそれに見合った倍率なんでしょうね。
え。で、ちなみに、バイデンが大統領選からドロップアウトする確率は、可能性はっていう質問もあるんですけれども、24%がドロップアウトすると言っているというプレディクションになってます。で、トランプが、選挙日の前に刑務所に入るのはイエスノーかで言うと、イエスが14%になってると。 という感じですね。
まあ、そのリアルのところとのつなぎはありますけど、でもこれがあることで結構、デファイとかでは使えそうですね。トランプが勝つなら上がる通貨とか、そういうことですかね。
もうなんかこれをなんか、まあもしかしたらその何ですか、答えを出すところを多数決とか、こう分散でやってたりとかするのかもしれないけど、なんかそれがある日すごい乗っ取られて、本当はバイデンが勝ったのにトランプが、ブロックチェーン上で勝ったことになって大騒ぎするみたいなこととかも起こり得るかなと思って、なので温かく見守ってる感じですけど。
なんかでもチェーンリンクとかみたいなオラクルサービスがやっぱりあるっていう前提なんじゃないですか？
そうで
まあ、
す
そ
ね。
うですね。オラクルサービスあるんだったら普通の Web2 のさ、で、ブックメーカーでいいじゃんって思っちゃうっていうだけです。まあ、ちょっと、あれ、 まあ、
非中央集権
なるほど
市
ね。
場主義ですいませんっていう感じですけど。
ブロックチェーン上にある意味がないじゃないかっていう説ですね。
そうですね。まあ、トークンで払い出しが楽っていうのはあると思うんで、まあ、そういうところじゃないですかね。
そうですね。最後のニュース。メタバースでのゲームを提供するザ・サンドボックスが20ミリオンドル、30億円を調達しました。これはですね、モバイル事業に進出する資金と、するとしています。で、まだサンドボックスあったんですね。これって、シンガポールとかじゃなかったでしたっけ？違いましたっけ？
サンドボックスとこの国だったかちょっとわかんないですね。なんかこれ、あれですよね。転換社債かなんかで調達したんですよね。違いました？
どうだろうか。
なんかそう、サンドボックスが転換社債でって書いてあったんで、なんか、珍しいなと思って見たっていう感じですけど。
ちなみに、これ、アネモカグループの子会社みたいな感じ。
サンドボックスですか？
ええ。
ああ。
なってますね。あ、スイスにあると書いてありますね。あ、違う。これ違うサンドボックスだわ。
そろそろそういうのを。パッとどこかで証明してくれるサービス出てこないですかね。
あ、この会社はどこの国にありますっ
そう、
てい
考
うや
えて
つ。
みれば。ずっといつもどこにありますかって言って知りませんって近さに怒られてますけど、それこそブロックチェーンでやれよって今思いました。
でも変わっちゃったら、まあ、変わったというのをもう一回記録するわけですな。
変わった、そうですね。まあ、みんな隠したいっていうのもあるから、なんかないのかもしれないですけども、まあなんかそういうマーケットがあったら使えそうと思いますけどね。まあ日本もそうですけど困るんですよね。マイナンバーがやっと今でき始めましたけど、やっぱりこうシステム的に証明できない。私も昨日、印鑑証明書をまたコンビニで印刷しに行きましたけども、本当に意味のわからない制度ですよね。
で、印鑑証明って、なんか法律的なバックアップするもの？バックアップする法律がないって聞いたことがあるんですけど、実は。
まあ、公的に一応これが本人のですよって言ってるだけなんですが、まあ、僕そう、このシンガポールのですね、会社の取締決定書を今出さなきゃいけないってちょっと事案があってですね。で、向こうはサインじゃないですか。だから、チカさんが、うちに出資主義やったのと同じで、なんか日本のですね、今度、やっぱり公的なところで、僕の署名を登録に行かなきゃいけないんですよ、今度。で、それを まあ、なんか出さなきゃいけないっていうことになりました。
なるほど。どこ
で、
で証明してくれるんですか、サインって。
いや、なんかね、あるみたいな、だからその、何でしたっけ？
交渉人？
公証人役場かな、じゃなくて、あれ、どこだろう。前、近さん、どこやっておりました？領事館とかそういうとこじゃないですか？
そうですね。あ、なんかシンガポール領事館に行けってことですか？
そういうことなのかな？そういうこと？そういうことかもしれないですね。シンガポール領事館で私のサインを登録してこい。 ってことを言ってるのか。なんて
シンガ
めん
ポ
ど
ール
くさ
大
い。
使館ですか？それかシンガポールに来るか。
いや、だから、それを日本企業に出さなきゃいけないので、そのサインが、私のサインであるということを証明するんですけど、でも日本にいる私は、私じゃないですか。何言ってるかよくわかんないですけど、まあ、要するに私がサイン書いて、免許証見せればそれで証明できるじゃないですか。本当は。これ私が今書きましたっていうふうに。なのに、シンガポール大使館に行かなきゃいけないっていう、日本企業に出すのに、もうなんかちょっとよくわかんないですね。こういうことやめたいってこと。
日本の企業に出すんですか？でも、
そうなんです。日本の企業に出すんですよ。
なるほど。だったら日本のどっかのお役場なんですかね？
お役場、そうですよね。僕のサインであることを証明するのに、なんでシンガポール大使館に行かなきゃいけないんですよ。なりますよね。
日本でサインの登録っていう仕組みがないからじゃないですか。
そうなんですよ、多分。なんかちょっとおかしいな、やっぱり。いや、でも、いや、多分、いや、もうわかんないです。とにかくブロック
確
チェーンが普及してほしいです。
かに。難しいですね。ちなみに、6月、なんかイベントがあると、近藤さん言ってましたけど、もう出ました？
イベント？何でしたっけ？
何でしたっけ？なんか日本で2つイベントがあると、7月であ
、
したっ
7
け？
月じゃないです
あ、
か。
7月か。まだですね。
7月は、京都で IVS というのと、まあ、そもそもなんか、ジャパンブロックチェーンウィークって言って、7月がなんか日本でブロックチェーンが活発な時期なんですよ。
なるほど。
で、その後にあと、エドコンがありますよ、東京で。エドコンは世界中から来るんじゃないですかね。
なるほど。じ
西
ゃあ
村さん
7
来ます
月
か、
が。
エドコン。
多分行こうかなとは思ってます。この時期。
なんか東京都が助成したか、渋谷区か東京都かなんか助成して、入場料ただということになったんで、
誰
なん
でもっ
か、
てことですか。
誰でもエドコン来れるんですよ。
おお、
これは皆さんいいと思いますよ。このイーサリムの雰囲気を感じていただくには。
なるほど。
あと8月で WebX、9月トーク2019みたいな感じですかね。
じゃあ、夏に結構あるんですね。
そうですね。IBS は結構1万人以上毎回、まあ、スタートアップも含めてですけどね、クリプトだけではなくて、盛り上がる感じがします。
そんなところで今日は終わりでしょうか。他になければ、これで終わりにしたいと思います。じゃあ今日もどうもありがとうございました。
はい、ありがとうございました。
ございます。